今週はノーベル賞の受賞の喜ばしいニュースと台風の接近という気をもむニュースといろいろと話題がありました。今日こうして台風が接近する中ですけれども、礼拝堂で共に礼拝を捧げることができておりますことを感謝申し上げます。今日は礼拝が終わりましたら速やかに帰宅されて、そして安全にお過ごしくださいますようにご案内申し上げます。さて、今日はキリストがもたらす自由という題で、ヨハネの福音書を開きながら皆さんと学びのひとときを持ってみたいと思います。このテーマについて考えるにあたって、自由ということですが、2週間ほど前に私がたまたま目にしたある女性の投書をちょっと簡単に紹介してみたいと思います。この方は10代20代の若い頃、よく母親から人目を気にしなさい、世間体ということをよく言われていたそうです。で、彼女はそういうことを言われるたびにいちいちうるさいなと、反発をしていたわけです。で、彼女が28歳になった時にその人目を気にしなさいと口酸っぱく言ってくれていたお母さんが亡くなりました。その後、その世間体というものからは一時解放されたわけですが、今度は自分で判断することの重みに気がついてきた。世間体を意識するということは自分を客観的に見ることなのだと彼女は気がついたというのです。このように言葉を続けています。人は基本的に主観で生きています。自分を客観視することは優しいようで実は難しい。人目を気にすること、世間体の奥深さを今は感じています。いろんなことにいちいちそれを気にしていたら窮屈ですが、彼女はこう言います。皆で作る社会、社会で配慮や思いやりを持って他者と関わっていくには、自分を客観的に見るための世間体は必要だと思いますと。で、この投書を読んで読み返しながら、この世間体、人目というところをちょっと信仰者の立場から見つめ直して、私なりに見つめ直してみた次第です。自分を客観的に見るために世間体は必要、確かにそうだと思います。信仰者は自分を客観的に見るために御言葉が必要ということです。人目を気にしなさいとお母さんからよく言われた。信仰者はイエス様の視線、高いところからの神様の目を気にしなさいということに通じると思うのです。この何かから自由になりたい、解放されたいと思うその思い、簡単に自由と言いますが、本当の自由とは他者との関わりを持って生きている人がその関係性の中で経験する出来事、エピソード、その対応なのだということが言えます。ではヨハネ福音書の8章の言葉を見ていきたいと思います。先ほど聖書朗読で、読んでもらった8章の31節からですが、この部分にイエス様ははっきりと弟子の条件、特徴が何であるかということを述べています。31節の鍵括弧の部分に注目してください。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。 まずその条件、特徴は御言葉にとどまることとあります。そして続くこの聖句の中に、イエス様の弟子の特徴のほかに、我々人間がいつの時代にも執着することは何か、私たちの問題の原点になっているものは何かということも書かれてあります。33節から、このイエス様と言葉を交わしていた人たちのその文章、その言葉に注目してください。33節、私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。アブラハムの子孫というこのくだりが特に重要な意味を持つわけです。これは国籍、人種のことを指すのです。言うなれば、彼らは自分たちはきちんとした血筋で、そして独立した自由な国民で、他と比較しても決して劣ってはいません。私たちはまともな、そして上等な、優秀な民族ですと、それを頼りにしていたということなのです。ですが、このそのことだけにとどまらず、ヨハネの福音書を見ると、そのことがイエス様との対立のもとになっていることや、またそのことから波及して我々の心の中にある非常に醜い、残酷な、暗いものが浮かび上がってくるのがわかるのです。ヨハネの福音書のそのさまざまなエピソードの背景にあるイエス様が苦労をしていたその問題を、少しページを移して見ていきたいと思います。少しページを戻して7章の1節を見てください。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤを巡ろうとは思われなかった。この殺そうという言葉にと着目してほしいのです。これがヨハネ福音書に繰り返し繰り返し出てくるのです。同じ7章の25節、少し飛びますが、ここも目で追ってみてください。さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。人々の口伝えにイエス様に対する殺意があるということ、これは公然の事実として、みんなそのことは知っているという言い方です。まるで数日前の神戸市の出来事のようであります。少し進んで8章の最初のところも見ていきたいと思います。5節、8の4節、5節、イエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。理由があれば、正当だと言われるならば、石で打ち殺すことは、それは必要である。むしろそれは戒めを、その要求を満たしているということ、そんな言い方が当たり前になされていたのです。8章の22節を見てください。ユダヤ人たちが、私の行くところにあなたたちは来ることができないと、イエス様がこう言いましたと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話していると。殺す、自殺する、このような言葉が繰り返し繰り返し出てきて います。8章のその先の40節も同じようなことが書かれてあります。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。人間の心の中に知らず知らずのうちに芽生えてくる自分と意見の合わないもの、自分たちの行動を邪魔するものは排除してしまえ、殺してしまっても構わない、このような闇の醜い残酷なことを人々は気がついていたのかいないのか、おそらく熱心さのあまりそれが正しいと思っていたのだろうと考えられます。イエス様は罪を犯す者は罪の奴隷であると述べたときに、その罪の本当の元の恐ろしさをこのような自分を取り巻く状況の中から感じ取っていたのです。8章の44節も読んでみます。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。このいくつかの聖句を、総合してみたときのヨハネ福音書に出てくるイエス様の動き、そしてどんな気持ちで人々と対していたのかということを想像するときに、自分に対する強い妬みや憎しみ、殺意があったということを少し頭のどこかに置いて読まれると、その読み方に少し広がりが出てくるかもしれません。イエス様が弟子たちに、周りの人々に得させようとしていた自由、それはその罪、憎しみ、妬み、そのようなものからの解放をも意味していたのです。ですがそれはそう簡単に実現するものではないのです。私たちはそれを昨今のさまざまなそのニュースや、また我々の身の回りで起きていることから感じ取ることができます。今年夏少し前だったかと思いますが、非常にショッキングな事件がありました。官僚経験者が自分の息子を殺めてしまったという事件です。覚えていらっしゃるかと思います。その息子さんは引きこもりで、そして事件を起こすのではないかということを父親が危惧し、このような犯行、犯罪が起きてしまったのでありました。このことが報道されてからしばらく、やはりさまざまな議論が交わされていったのは皆さんよく知っていると思います。そんな中で斉藤珠樹という一人の精神科医がこんなメッセージを発していました。精神科医です。日常のところで、身近に直に、向き合って働いている、職業の方ですが、こう言っています。当事者はいわば自分自身を社会から排除している人々です。自己否定的で自身を価値のない人間と思い込んでいます。ある当事者は、私は社会にいらない存在だから死んだ方がいいと言いました。私も親に殺されるかもしれないと怯える人もいます。今必要なのは死ぬなというメッセージだと思います。親からもダメ人間と見られ辛い思いをしてきた当事者がいました。その人は友人の温かな接し方で力を得て頑張ろうと思ったというその事例がありました。その彼の幼なじみの接し方というのは、今うまくいってないだけでまともな人だよねというその理解 受容の心にありました。それを感じ取ったその人はもう一度頑張ろうという思いを抱き、新しくまた歩み出したというのです。特定の人々を偏見で排除するのではなく、社会の同じ一員として向き合うこと、たまたま困難な状況にあるまともな人という眼差しで見ることが必要ではないでしょうか。イエス様が与えようとしている本当の自由とは、人の心を解放する自由であり、そして自分自身の心を縛っている偏見のようなものから解き放たれる自由であるということです。もう一人、ある男性の経験を紹介してみたいと思います。この人は別名東尋坊のしげさんと言われる人です。しげ、少し珍しい名字ですが、草冠のしげるというあの一文字でしげという名字、幸男さんです。この方は2004年の3月まで福井県の警察官でした。定年退職前の最後の1年、三国署の副署長を拝命し、そこに赴任していったのです。で、赴任して3日目に東尋坊の海岸で水死体が上がりましたという知らせが届く。署員はそれが日常茶飯事であるということを彼に告げました。調べてみれば、過去30年間に600人以上が投身自殺をして挙げられていたというのです。着任して3月ほど経った時に、地元の懇談会でこのしげさんは、何か対策を講じていきたい、行きましょうと話しかけたそうです。後でそこに出席していた地元の議員さんがそばに寄ってきて耳打ちしました。東尋坊は自殺の名所を売り物にしているから、怖いもの見たさに全国から多くの人が訪れる。自殺防止を口にしただけで、警察は地元の人たちに何も協力してもらえなくなるよと強い違和感を覚えたそうです。しげさんは勤務の前と後、自主的に一人で辺りをパトロールすることを始めていました。そして9月の初め、夕方6時ごろ、いつものパトロールをしているときに、松林の休憩所で年老いたカップルに出くわしたそうです。二人とも手首に布を巻いていました。そしてその布に血が滲んでいるのがすぐに分かりました。何しているの？そう話しかけると、あんたに何の関係がある？と女性が突っぱねるように答えてきました。警察官であることを名乗り、そして怪我をしていることを指摘し、そしていろいろと言葉を交わすうちに、ぽつりぽつりと自分たちの身の上を話し始めたそうです。東京で居酒屋を経営していること、借金がたまり返せなくなったこと、自殺をしようと東尋坊までやってきたこと、とにかく病院へ連れて行き、傷の手当てを受けさせ、町役場の福祉担当課に引き継ぎました。なんとかこれで解決したかなと思った矢先、1週間ほど経った時に三国署しげさん宛てに一通の手紙が届いたそうです。差出人はその2人でした。中を読んでみると、遺書が入っていたのです。この遺書の内容全文が、今しげさんがやっている NPO 法人のホームページに全文掲載されています。自分の活動の原点になったものという意味での掲載です。一部拾い読みをして紹介してみます。前略、先日は私たち二人の命を助けてくださってありがとうございましたと言って始まっています。その後、この二人は石川県、富山県、 新潟県と北陸をどんどん進んでいっていたことが分かったのです。しかし行く先々で放浪者という言葉や差別の目を向けられていったのです。そして決まって行く先々では数百円のお金を交通費という名目でまた次の町へ行くようにと促されていたのだそうです。三日三晩野宿で頑張ってまいりましたが、もうこの辺が辛抱の潮時と諦めました。過酷な旅となりましたが、頑張り続けた二人の努力はどうか認めてください。心から努力していただいた三国署の副署長さん以下皆さんのお心はこれからも死んでも忘れることはないと思います。これからこのような二人が三国に現れて同じ道のりを歩むことのないように二人とも祈ってやみません。9月7日、そして二人の署名があったそうです。そしてその遺書の中にあったその場所の通りに新潟長岡市内のとある神社で二人は首をつって亡くなっているのが見つかったということでした。この事件を機に茂さんは自分のなすべきこと、自分が何をしなければならないのかということの強い確信、使命感を覚えていったわけです。まず彼がしたこと、それは3月で定年退職、そして翌4月に NPO 法人を設立しました。それに先立ち地元の情報誌に自殺を思いとどまってもらうための心に響く作文を募集していますと案内を出したところ、早速70通くらいの返事と作品が集まったそうです。自分の思いと賛同する人たちがかなりいるということに手応えを感じ、茂さんは自分の退職金をはたいて東尋坊タワーの近くの店舗を借りて、そこに事務所と喫茶店を構えたというのです。奥さんももう止めることができなかったというのです。事務局長には川越さんという60代の女性が就任してくれました。彼女は中学時代に身内を自殺で亡くしていた。ですから残された人がどれだけ悲しいか私は知っていますと。こうした働きが順調にスタートしたかに見えましたが、しかし一部からは批判の声が上がったのです。観光地のイメージがすごく悪くなると批判が上がりました。しかしその難しい局面を茂さんは持ち前の話術と人柄で乗り切っていきました。そこに関わったある男性が後にこんな告白をしています。茂さんを潰せって言われて言ったけど脅しが全然効かないんだもんなと。それはそうでしょう。警察官を脅せるような人はそうそういるもんではありません。お餅までもらっちゃうしさ。このお餅というのは喫茶店の名物メニューで、つきたてのお餅に大根おろしと醤油を加えて振る舞うもの。保護した人にはまずこのお餅を食べてもらって話を聞くという、そういう、一つのしきたりのようなものもあるということです。お餅で命長持ちという験担ぎの意味も込めているのでした。このような活動をずっと続けていく中で、実家や警察に引き継ぐことができた人や、またシェルターで保護した人や、一緒に職探しに歩く人、それぞれの関わりから再出発を果たす人たちが次第に増えていきました。第二の人生を希望を持って進む人たちのその姿が時折顔を見せにまた訪れてくれるという時、それが何より嬉しい時なんだということです。そんな中で2年前の夏にも大阪森口市から30代の男性が訪ねてきてくれたそうです。 人ではなくて婚約者を連れていたそうです。この人はその約10年前に東尋坊の岩場でポツンと座っているところをシゲさんに声をかけられて保護された男性でした。やはりこの人も俺が死んでもお前に何の関係があると最初は突っぱねたそうです。そこに川越さんがまあお餅でも食べよと言って腰をがっちりと支えて保護して連れて行ったそうです。身の上話を聞いてみると、若くして結婚して二人の子供がいたんですが、奥さんとお金の使い道のことで口論になりつい殴ってしまった。それを機に奥さんは二人の子供を連れて出て行ってしまった。家庭を失った彼は盛んの仕事をしていたんですが、ギャンブルにだんだんと足を取られていくようになる。苦しい生活をしている中でもう一回子供たちに会いたい、そしてお父さんと呼ばれたい、叶わぬ望みを持っていたわけです。そんな辛い思いをしている時に保護された。彼は一旦大阪に帰るのですけれども、やはり生活は改善していかない。たまらずまた事務局のしげさんに電話をしたそうです。するとなんとしげさんと川越さん、この二人のペアが大阪まで駆けつけて、そして調停の手続きであるとか元奥さんの実家を訪ねて面会ができるようにというお願いを頭を下げるとか、いろんなことを実際に動いてやってくれたそうです。結論、事態は全然変わりませんでした。でもその二人が自分のために動いてくれる姿に心を打たれ、もう一回頑張ろうという気持ちが湧き起こってきたというのです。しげさんは取材に対してこんな言葉を言っています。私たちが遭遇した人たちは誰も死ぬのは怖い、死にたくない、誰か助けてください、できるものなら一度人生をやり直したいと叫んでいました。こんな人たちを救う行為は人命救助活動であると確信しております。昨年の1月までに、発足から平成30年の1月までに609人の人を保護したというのです。この活動は欧米でも注目され、以前ゲートキーパーという題のドキュメンタリー映画となって上映されたことがあり、また三省堂書店などからは数冊のこのしげさんの書籍が出版されています。ゲートキーパー、命の番人という言葉です。この言葉を読んだときに私の頭に思い浮かんだ聖句はヨハネの福音書の10章の9節の言葉でした。ヨハネ福音書10章の9節です。私は門である、ゲートですね。私を通って入る者は救われる、その人は門を出入りして牧草を見つける。信仰者であるなしにかかわらず、人はさまざまな状況の中で怪我であるとか病気であるとか、あるいはさまざまなトラブルのことで心が折れてしまうことがよくあるわけです。そういう時に誰と出会って誰から力をもらうのでしょうか。私は門であると言ったイエス様は、私を通ってという言葉を使い我々を招いています。イエス様が本当の意味のゲートキーパーなのです。そのゲートキーパーに必要なものは何ですかというその問いかけに、しげさんは4つの言葉を挙げて答えています。傾聴、共感、受容、同伴、特にこの4つ目を自分たちは 重要視していると言います。共感できたら今度はその人と一緒に悩みを取り除いてあげたい。そうでなければ上から目線のアドバイスで終わってしまうから。保護された人は皆疲れています。生活保護、自己破産などのいろんな申請手続き、医療機関に受診することなど、一つ一つ自分で何をするか分かっていても行動に移す力が残っていない人が多いのです。だから自殺を止めようと入っても、あんたに何ができると絶望の言葉しか出てこないわけです。手を取って一緒に歩く同伴活動が大事なんだ。この言葉から私たちが感じさせられること、そしてイエス様のこの自由ということと関連させて思い当たること、それは本当に人の自由を実現するということは、イエス様のように同伴して誰かのそばに付き添って動くことも必要であるということなのだと思います。人の心を打つ、人の心を奮い立たせる振る舞い方、行動の仕方があるということ、私たちはイエス様の生き方にそれを見ることができるのです。言葉や教えではなく、その生き方、振る舞いそのものが真理であるとイエス様は言いたかったのだと思います。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。その温かな触れ合いの中で、私たちは自分の心が解放されていくこと、そして同じような振る舞いをしていくことで誰かの心を解放してあげることもできていくのだと言えます。修法の瞑想の言葉をご覧ください。贖いの働きに強制はない。外部からの圧力は用いられない。神の御霊の影響下にあって人は誰に仕えるかを自由に選ぶことができる。この誰に仕えるかというところが重要な問いかけなのです。イエス様でもありましょう。しかし同時に、実際に私たちが接している周りの人のこともここには含まれていることを覚えておきたいのです。魂がキリストに屈服するときに行われる変化の中に最高の意味の自由がある。この最高の意味の自由というのは、私たちが誰かのために、誰かの解放のために働くその思い、心、そして行動、その一つ一つを指すものであると理解しましょう。どうか私たちの日々の暮らしの中で、イエス様のその眼差しが私たちの心を温かく照らしてくださいますように。そしてどうか一つ一つ私たちのなすその技が着実に誰かの解放と自由に役立っているということを信じつつ、日々の歩みを続けていきたいと思います。